山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。暑さ寒さも彼岸までと言われる秋のお彼岸は明日からですね。今日の心のしおりはこの作品です。池谷新三郎作、中木。柿地は山の温泉宿の主人だった。この土地では一番の物持ちで、山や畑の広い辞書を持っていた。山には妄想の竹林が茂り、キノコ畑にキノコがたくさん採れた。季節になるとタケノコや竹材を積んだトラックが街道に砂ぼこりを上げながら七里の道を三島の町へ通っていった。柿地はまだ30をちょっと越したばかりの若い男だった。親父が死んだので東京のある私立大学を辞めてこの村へ帰ってきた。別段にすることもなく老人を集めては一日碁を打っていた。よっぽど暇な時は東京でやみついたトルストイの本を読んでいた。それから時々はぶらぶらと近くにある瀬古の滝の霊塔に浸かり方々山や畑を見回った。柿地は人がよくて大まかでいつもニコニコとしていた。小作人が時折畑のわさびを取って沼津あたりからやってくる行商人にそっと売ったりしてもめったに怒ったりすることはなかった。だから締まり屋の先代よりはずっと下の気受けがよく、雇い人たちはみんなよく働いた。そのたびに何かと褒めてやるので、みんなどうかしてこの主人に対して忠木となろうと心がけていた。ただ久助だけはちっとばかり度が過ぎやしめえかと心配していた。久助はもう50に手が届く先代からの雇い人だった。先代の財政中にはほとんど縁切り同様だった先代の弟、今の加助には叔父にあたる男がこの頃はちょくちょくと沼津から顔を出した。その度に久助は苦い顔をした。その男は来ると決まって「加助さんや」と甘ったるい声を出しては幾ばくの金を借りていった。今度沼津へ草競馬を始めようかと思ってな。そりゃお前どえらい儲けだ。それでその少しばかり運動のもとがいるんじゃがどうだろうえ、と言われると、加助はいつものように人の良い顔を崩して、そりゃ良さそうですな。そして三島の銀行の小切手を書いてやるのだった。おじは沼津の芸者を引いて、また三月ほど経つと乗り合いに乗ってポカポカとこの山の宿へやってきた。ブリキの缶へ印刷する工場を作りたいのじゃが、どうだろう、加助さん。主人と沼津の男の会話が開け放たれた2階の窓から漏れてくる。久助はいまいましそうに舌打ちをしては釣り竿を担いで川へ出た。この年は低い山の懐に抱かれていた。その底を石の多い谷の河原にきれいな水が背をなして流れていた。久助は片手に引っ掛け鍵をつけた釣り竿を持ち、片手に覗き眼鏡を動かしては球端をすかせながら腰までつかして川を渡った。こうやって釣った鮎は毎日の客の膳に上るのだった。久助は先代の時から毎日この鮎だけを釣るのが仕事だった。この村で鮎を釣るのは一番だと言われていた。多い日には20本もあげた。久助は今岩に腰をかけて キセルでぷかぷかと一服休んでいる。紫色の煙が澄み切った秋の空気の中を静かに登っている。赤トンボがスイスイと飛んでいる。向こう岸の竹やぶに夕日がわびしくさしているのを眺めながら、キュウスケはぼんやりと考えていた。
あんなお人よしで人を信じることだけしか知らない若主人じゃ、今にあの竹やぶもな、
と深いため息をついた。その時ちょうど頭の上でガタガタと音がした。キュウスケはびっくりして空を見上げた。川べりに生えた栗の大木の梢に吊り橋がガタガタと揺れている。青白い女の顔が山と山で細長く区切られた夕暮れの空の中で晴れやかに笑っている。キュウスケはキセルをポンと岩角にぶっつけて、
お島か
と言った。吊り橋のたもとに一軒家があった。土地の曖昧宿でキュウスケは給金をみんなそこで飲んでしまった。お島はそこのお酌だった。キュウスケは惚れていたが、お島は何とも思っていなかった。キュウスケさんや愛は連れてもお島は連れめ、と頬張りがからかった。キュウスケは怒って三日も口をきかなかった。キュウスケはどうしても今晩お島に会いたいと思ったが、まだ給金をもらっていなかった。水を入れた木箱の中の鮎を数えると、彼は立ち上がった。そして岩を飛び飛び憂鬱な顔をして宿へ帰ってきた。開け放たれた2階の窓からはブリキの缶へ印刷する工場の話がまだ続いていた。だいぶお酒が回っているらしく、陽気な男の笑い声が聞こえていた。キュウスケはぐびぐびと喉を鳴らした。流れを引いた生けすに鮎を放つと、板場の注文だけを網に入れて台所へ渡し、自分の部屋に帰って着物を着替え、冷えた体をお湯につかした。吊り橋の上から笑ったお島の体がそこの湯気の中から白く浮かんで彼を招いた。ぼんやりと部屋に帰ったキュウスケはぼんやりと頬張りの氷を開けていた。そしてその底に入れてあったがま口の中から五円の札を一枚抜き取ると、そのままぼんやりと夜道を歩いていった。夜中ぐでんぐでんに酔っ払って帰ってきたキュウスケは宿の裏口でいきなり頬張りの男に殴られた。
何をするんで、
と言うとまた殴られた。そこへ主人が起きてきて頬張りの男をなだめた。その男は五円の札を主人からもらってブツブツ言いながら寝てしまった。キュウスケも体を曲げて炭の方に酔い寝してしまった。翌朝、ケロリとした顔をしてキュウスケは主人の前へ呼び出された。主人は人間の性がいかに善であるかを順々として説いてやった。
みんな一時の出来心で悪いことをするのだ。お前だってそうだろう、
と言った。
その通りです、
とキュウスケがぴょこんと頭を下げた。目の中にいっぱい涙をためていた。
そうだろう、そうだろう。私はお前を信じている。お前は私の信頼を決して裏切るような男じゃない。その証拠をお前はきっと見せてくれるだろう。
そして主人は日頃読んでいるトルストイのポリクシュカという小説を思い出した。彼は立ち上がって、やがて帳場の金庫から財布を持って出てきた。中から十円札を30枚数えると、それをキュウスケに渡していた。
それじゃあわしはお前に今日大切な用件を頼むよ。昼から妄想の荷を三島へ出すから、 お前がついていって、いつものマルヒさえ売り渡し、その代金と、それからこの300円を一緒に三島の銀行へ預けてきておくれ。いいかい？
主人はできるだけ優しい言葉を使った。そうやって久助の両親の中にしっかり監視をつけてやった。久助は涙をポロポロと流しながら、
かしこまりましたと言った。
主人はこれでいいと思った。これでこの男も真人間になれる。蓄財をいっぱいに積んだトラックが川に沿った街道をガタガタと走っていった。代金を受け取った久助は丸久の店を出ると、そのまま銀行の前をさっさと通り越して、まっすぐに駅の方へ歩いていった。彼はそこで東京行きの切符を買った。箱根の山が車窓の外でぐるぐる回っていた。
俺が無事に今日の役目を果たして帰れば、あの若主人の信念はますます固くなるばかりだ。これであの人も人を信じることの愚かさを知ることができただろう。そう思えばこんな3,400円の金は安いもんだ。これであの竹林もわさび畑みんな無事に済むのだから。
そして久助は出がけに彼のまぶたを熱くしたあの不覚の涙に溺れなかったために、今こうやって自分が購買の誰よりかも一番注目になれたことを考えて、あゆ寿司を頬張りながら思わず一人で微笑んだ。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか？ここでお知らせです。9月23日祝日ですが、海南ノビノスで午後5時から不思議な音の物語と題して、フルートとギター朗読による優しい響きのコラボレーションをお届けします。新見南吉の有名な可愛らしいお話にギタリストの金谷さんがオリジナルの曲を書いてくれました。ぜひぜひ聴きに来てください。詳しくは海南ノビノスにお問い合わせください。心のしおり、お相手は福山秀美でした。ではまた。